索撃ネトラジ。皆さんこんばんは。今回索撃ネトラジの司会進行を務めます塾生の海田です。索撃ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある索撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
はい、落語作家の高田郎です。
漫画志望小島由紀です。
はい、そして私ホラー担当海田美穂です。ではよろしくお願いします。
お願いします。
皆様子供の頃に習い事とかされてましたか？
小学校の時にそろばんとかやってましたね。
何級です？
3まで行きましたかね。
すごいですよ。
いや3はそんなに、なんかそこが掛け算が入るとかになってようわからんようになってやりましたけど。
そろばんって掛け算あるんですか？
ありますよ。なんかマイナスの計算とか結構ややこしいとこ行くんです。
マイナスあるんですか？
はい、
あの玉で。
ありました、ありました。なんかどっからかがこうプラスでどっからかがマイナスで分かれてるんですよね、真ん中ら辺で。
そうだったんですか、うん、知らんかった。無駄に玉が多いと思ったけど、
なんか全部こう使い道あるみたいですよ。
知らなかった、うん、はあ。小島さんは？
僕もそろばんは小学校の時やってたような気がします
、はい、覚えてないんや、
はい、定かではない。
定かではない。覚えてないんですか？
はい、球があったこと自体今は覚えてないです。だから本当に今そろばんを出されてもできないです。
うん、今そろばん使える人？
使えないですね。
今ね指が動かないですね、あれ。
あ、
うん、もうだから僕そろばん習ってたあれがもうほとんど限りもなんもないですね。
そろばんは役に立ってますか？お二人の間で。
ちょっとだけ計算が早なったぐらいですかね。続けんとダメですね、何でも。
ああ、
途中でやめちゃうともったいないです。
僕も小学校の時なんで、ね、もう人の足にそろばんギューンってやって嫌がらせしたい曲しかない。
そろばんの正しい使い方や
なんかあれ、背中に当てると気持ちいいです
よ、ね、マッサージ的な感じにしか使ってないです
よ、ね、今多分
途中で諦めたんでしょうね、もう分からんわと思って。
そろばんが泣いてるわ。
だから記憶がないですもう。
はい、それではどうでしょうか先生。実はそろばんを習われてなかった先生お願いいたします。
はい、中山一郎です。それは俺が言うんやんか。俺は習ってませんって言って。
そうでした、すいません
、
つい
私はなんか準備しとったことは全部忘れてもたやないか。
申し訳ありません。
私はだからもうね、そういうふうになると思ってもうそろばんなんてまあ習ったところでもう将来役に立たないと、これからコンピューターの時代やと思ったんでそろばんは習いませんでした。
ご両親はそれで納得して
た？クラスは全員そろばん塾行ってましたね。
あらま、
うん、で僕だけ行かなかった。
お
う、うん、で遊び相手がいないんです、そうなると。これは計算違いで、だから一人一人ちょっと遊びたいやつがおったら耳元で将来はコンピューターの時代だからな、そろばんは古いでって、年取ったらまた指合計になるしなって言ってまあ予言
を当たりましたろ。
ほんでその一人取り込んでいって遊んで、そいつらも親に怒られてだんだんそろばんに行かなくなったっていう。
悪ですね。
伝道師。
悪の伝道師。
悪の伝道師じゃん。そういう時代になること予見したわけやん。
予見したんすかね。
そう。みんな電卓やん今。
電卓ですけどね。
そう。もう電卓なんてまあ俺らの小学校なかったからね。もう言うたらコンピューターみたいなもんコンピューターやけどさ、あれも。
ああ、まあ、
うん、そう。それを予見したわけですよ、私は。無駄や。
無駄。
うん、
はあ。まあ、とりあえず、先ほどお習い事ですが、まあ、習い事を始めるというのは。
だから始めてないもん。
始めてませんね、先生。いきなりなんかこう、ぷしゃられちゃってしまう。まあ、はい。そういうわけで、何かを始めると、そういうテーマでございました。それでは皆様、この作劇塾にいるということは、はい、プロになる何かを始めておられるわけですけれども、まず何から始めましたか？例えばそれでもプロを目指そうとした時、まず何から始めましたか？
僕の場合はあれなんです、専門学校でそういうクリエイター系のとこ行ってて、そこで中山先生に教えてもらってて、それを卒業してからもう何ていうんですかね、こうえたこう世間に放り出されたというか、もうどうしていいか分かんなくなったんだよね、つながりもなくて。で、でもなんかその創作のそういうことはしたいっていうんで、で ちょっとまたその人脈作りとかいろいろその辺も兼ねてそういうとこに行って教えていただこうかなみたいな、それで塾に入って、うん、そこから文章って感じですね。
小島さんは
だから創作的なもん考え始め、多分ようまずなんか幼稚園の送り迎えがあるじゃないですか、
はい、
その時に帰りの時にバスを待たされるんですよ、
はい、
でその時に先生がなんかみんなうるさいからあのビデオを見せてくれるんですよ、はい、それでディズニーの映画とかあの昔の本当に、はい、ダンボとかあの本当に初期のディズニーの作品とかファンタジアとか今思えば、あとはジブリのナウシカとかラピュタとか、うん、魔女の宅急便とかあの辺も見てたと思うんですけど、ああいうのをずっと毎日見てたんですよ。それでそういうのが好きになって絵を描き始めて、でまあ小学校とかあの今日授業中とかノートに漫画とか描いたりしてっていうのが続いて、で高校卒業する時に進路をどうしようかなって考えた時に、うん、あの高校の時にあの分厚いパンフレットみたいなのがあって、で、おはんほへへほはんっていう、なんか某専門学校があるんですけどそのパンフレットあって、あの友達もそう見学行けへんかって言って行ったんですよ。まあ、そのパンフレットの中には中山先生の名前も一文字もなかったんですけど
当時なかったです。
先生いてはったんですけど ね、
そうですね、
確か載ってなかった
んですけど、ね、講師の名前が全くないので、あのゲストに来るとか、あの入学式と卒業式が経営人間とか顧問料バサーっともらってる人間の名前あるね。マイケル・ジャクソンの名前もあったね。
マイケル・ジャクソン来日って言って来日した時にあの写真があって、
はい、
マイケル・ジャクソンとその当時の学生たちがこう一緒に写ってる写真があって、
いくら出したんやろう。
まあ
っていうかマイケル・ジャクソンなんか経営に決まってるやんそんなもん。
そうです
ね、何を考えてんねん。
いやすごいですよそれ
で、まあ、すごい広告が今そういうのにまんまと騙されておーすげえやと思って見学に行くわけですよそれでなんかパソコンとかも使い放題で24時間使い放題やでとか言われて、で入ってみたら24時間使い放題なわけでもなく時間制限されるわ
されてたんだ。
そうそう、で授業ではなぜかなんか全然関係ないエクセルとかのことをやらされてこれ何やろうって言ってる時に中山先生の授業があって、でそれは漫画の授業じゃなかったんですけど、
はい、
まあ、雑学というか、
うん、
そういうのを教えてもらえる授業 で、 でそこで映画の前田はまず何を知ってんねんっていうところから始まって、あの先生テストとかあるんですけど、それであの自分の好きなものとかそういうのを 100人名前書けとかそういうテストあるんですけど、そういうのとかやってて、で最初のアンケートとかでもまず君たちがどんなその憧れた先輩とか作家さんとかそういうのいるんだって書いてたら、まあ、大概みんなその好きな映画とかアルマゲドンとか、
あ、はい、
まあ、サムハンキンポー
とかで
先生がバカ野郎ってでモノクロ映画とか見たことあるのか、モノクロってですか、古いじゃないですか、白黒じゃないですか、
まあ、
おもんないでしょっていう空気になるんです。で授業でこうバーン七人の侍に見せられてカルチャーショックを受けて、そっから先生の術中にどんどんハマっていくわけなんですけど、
そうして今ここに3名
そういうのからどんどん広がっていって、興味好奇心っていうのがそこで一気にガッて開く感じですかね、
うん、
それで好奇心さえ分けばもうあとはもう誰が何を言わなくても勝手に自分でこう調べていくじゃないですか、で広がっていくじゃないですか、うん、でそういう感じでどんどんどんどん行ってるっていう感じですかね、創作っていう、
うん、でそれじゃあ何ですか、もう一歩踏み出した時はまあ破れかぶれとか行かなあかんとかそんなんじゃ、なんかこう気がついたらここにいたって感じですね、もうそんな感じですかね、なんか面白くやっていくうち
に興味のあるもんをになんかこうバーって行ってたらっていう感じですね、
うん、その中でまあ好きでね、入ったものであってもやっぱりあると思うんですよ。もし辞めようと思ったこととかありますか。そう、例えばそうですね、特にね一番辛いのが、まあ、上達が見えないとかね、やってて面白いんやろうか
とか。あ、最初は漫画を描いてたんですよ、その時は、
はい、
結構量は書いたんですけど全然うまくならんと、その時苦しかったね。漫画をやめて文章に行こうみたいな、そんなのありましたね、
うん、あそれ、うん、
いやあれですよ、あの、はい、僕がその専門学校で教えてた時に分かるんですよ、
うん、
みんな、ま、漫画、小学校中学校と漫画読んでるから、
はい、
漫画楽しいと、ジャンプ読むが好きだと、
はい、
花と読みが好きだっていう子たちが漫画とは何か分からずにただ漫画家になったら楽しい漫画の世界で生きれるかなと思って来るわけですよ。で、まあ何も知らないわけですよ、
はい、
で聞くとその漫画じゃなくてもいいんですよ、その子たちは。まあその漫画好きなんだけども、いやストーリーが描きたいんですよとか絵が描きたいんですよとか、絵やったらイラストの世界もあるし、文章だったら別にシナリオの世界もあるし小説の世界もあるし、じゃあいっぺんちょっとやってみたらっていうのが俺のメッセージね、うん、で漫画描きたい人はいろいろやった上でやっぱり漫画好きだったら漫画に戻ればいいし、その時にいろんな栄養を吸収して漫画に戻ってるからいいもん描けたろうし、うん、漫画しか知らない人はシナリオ書いたら、お、俺ってシナリオやった方が面白いやんかとか小説書いた方が面白いやんかっていう人も出てくるわけで、割とあのうちの塾に来てたあのまああの真っ白屋くんとかね、
はい、
彼も漫画家やったし青谷慶なんていうのも漫画家やったし、みんなあの漫画家コースですよ、うちで小説、うん、あの志してた人間はみんな漫画やってて、ただ漫画じゃねえよなって俺どう見ても、うん、でちょっと小説とかそのシナリオ書かすとそっちの方がキラッと光ったりだとか楽しそうにしてるわけ、じゃあそっちやったらいいじゃんっていう、それだけの話ですよ、
うん、
8割9割ぐらいの人はもう漫画を目指してた人じゃないですか、ね、なんかそれでみんな小途中でいろいろ進路変更、
うん、だって大変やもん漫画って、その絵も描かんといかん、総理も生まないかん、構成力もいる、演出力もいる、描写力もいる、演技も知っとかんといかんで大変、一番大変やと思うから、あとちょっともっともっとそんな大変じゃない世界あるよみたいな。
ちょっとあの進路変更させたのかと。
進路変更というか、まあいろいろやってみなさいよと、知らんでしょうと、シナリオ書いたこともないし小説も書いたこともないのに漫画しかないってことはあれなわけで、ちょっといろいろやってみたらいいじゃんって、
うん、
うん、その上でやっぱり漫画やったら漫画やろうし、あ小説やったら小説やろうし、どうも創作もかへんわったら早打ちやめた方がいいし。
そうですね、
うん、
うん、それじゃなんて言うでしょう、まあるじゃないですか、あのちょっとやってて面白いのかどうかわからなくなってきたというのが、そういう時はちょっと他の道を探すのもまた一つの手でしょうかね、挫折しかけたことはありますかというか、なんでしょう、やってるうちにやっぱりちょっと迷いみたいなのが出ると思うんですのよ、
それはどういう迷いですか、
はい、自分がやって書いてるものは本当に面白いのかとか、これでいけるのかなとか、
あんまりなんかこう自分の世界だけにこもっちゃうと分かんなくなりますから、こう人の反応とか大事ですよね、
そうですよね、
うん、考えたらこうあかんと思ってたとこがいいって言われることもたまにあったりしますし、うん、むしろ自信満々のところが全然受けへんかったりってもありますから、なんか独りよがりになっていくとどんどんこう袋小路に入っていって、なんかそれで創作もしんどくなるっていうパターンも結構多いような気がします。
どんなプロでもさあるのよ、どんなプロでもこれはちょっと今回受けるんかなとか、いい原稿書けたのかな、俺だっていつもあの原稿書いて頼まれて出版社に送るときは絶対何回も読み直すもん、
うん、
もう不安やから、うんうん、だからそれは誰もそうでしょ、職人さんでもやっぱりえこれでいいんやろうかって思うやろうし、ね、あの調理師の人だってそうやろうし、もっとうまいもんできるんちゃうかなとか、でずっとルーティーン同じことばっかりやってるとこれでいいんやろうかと思ったら、それはもうプロやねんから、上を目指して上を目指してこれでいいんだっていうことはまずありえへんから、どんどんどんどん上を目指すと、まあそれは悩むやろうし、でもそれは別にクリエイターから悩むじゃなくてさ、どんな職業にいる、どんな商売してる人でも悩むやろうし、
うん、
うん、それは当たり前の話じゃないですかね。
そうですね、
うん、
まあ、で抜け出せない、
クリエイターだけが自分で好きで選んだ道やのに苦しいことありませんかっていうのは それおかしいと思うねんけど俺としては。それは覚悟で入ってるわけやから、どの世界でも苦しいやん。ただ自分の好きなことで苦しんでんねやから、それは贅沢やんか。みんな そうでもない、自分が特段別は好きでもないけども、まあ、お給料のために食っていくために、あるいは家族を養うためにもう自分の体にむち打って、まあ、夏暑い時に営業係の人なんか営業に、まあ、あちこち回ったりするわけやんか。汗ふきふきね、で飛び込みの営業やったりして辛いで、あんなあんなんか比べたらもうそんな涼しいところでボーっとして好きな原稿書いてんねんで、こんな贅沢ないやん。
ボーっとしてはったんですか。
ボーっとして原稿書くわけじゃないですか、まあ、ボーっとはボーっとしては原稿書かれんけど、
そうですね、
はい、まあまあね、やっぱそんな人に比べればやんか。
あ、まあ確かに、うんうん、はい。じゃあ、この苦しみから抜き出したいとか、まあ、そんなことを考えるのはこうジャ
ドだから人間みんな苦しいわけやから、うん、私だけ苦しい、みんな苦しいんやけども、好きなことで苦しいんやったらいいじゃないですか、それで。嫌いなことで、私は作家になりたくないのに無理やり作家にならされてるわけ。
いや、それはない
です、ね、でしょ。じゃあいいじゃないですか、はい、好きなことで悩みましょうよ。
はい、
うん、あのね、あの大リーグでの、ね、あのヒットの記録を打ち立ててるあのイチローでさえ悩んでると思うよ、うん、悩むからどんどんどんどんもっともっともっとでバットを振り込んで、だから余計技術が上達してっていうことじゃないかと思うんですけどね。うん、そんだけの話じゃないですか。
じゃあ悩む方がバカだと。
悩みましょうや、
はい、
あ、その悩みがあるから楽しいんじゃないですか。悩みのない創作なんかおもろいか、そんな平みたいなもんだよ、そんな
平ですね。
悩みがあるから面白い。悩みがあるからまた悩んでる人間とか苦しんでる人間を見た時に興味湧くし共感もあるわけや。でそれでまたそういう引きこもごもの人間ドラマを入れた作品書けるわけで、うん、でしょ、うん、みんなそうだと思いますよ、
うん、
うん、
する、そうですね。じゃあ悩むことが正しい。
そうそうそう、うん、悩まないやつは人間じゃない。あ、そう、また悩まないやつは作品書けない、余計、うん、
するとあれですね、あの悩みから抜けたいと思うこと自体バカなんでありましょうというか、まあ、
だからきっとね、その悩みから抜けたいっていうのはもうこの世界向いてないんじゃないかなって思う時じゃないのかな。だったらそんなこと言い出しちゃっとって熟成ほとんどやめてるで。
そうですね、
うん、やめてる。そういうことを言い出したらもうやめてるわ。きっとやってて面白くないのか、自分で向いてないってこう思い出したのか、なんかやと思うね。
うん、
うん、でもそんな人に限ってじゃあ何やってんの。別にやってへんね。その出版社に持ち込みしたりだとか投稿したりして、出版社にどんどんもうこれもう20回30回やってるけど全部ダメ出しやって言うてるから、そうじゃないやんか。
あ、
別に出版社に出してるわけでもないし、自分勝手におもろいんやか面白いないのか悩んで、うん、
何にもしてないからそのまま
ぐるぐる回ってんだから結論が出へんわけやんか、うん、いうことやと思うよ。
そうですね、
うん、
うん、何もしてないから悩むと。
そうそうそう、あ、悩んでる、だ暇があんねん、悩んでる暇があんねん。
あ、まだ余裕あった
ら、余裕があんねん。そんなもんそんな余裕ないで。作品書いてる時にいろんなことを考えてるようないで。
そうです
ね、そうそうそうそう。
いや、あの考えるわけですよ。ここでもしかして悩んでること自体まだ未熟と言いましょうか、まだこう何かをつかみきれてないという。
未熟者やで。
未熟ですね。
未熟やで、はい、で未熟なの分かってるやん。未熟やから目指してるわけで。
そうです、
でしょ、うん、じゃあでプロになってもやっぱり自分はまだまだ未熟やと思うわけやし、自分より上はとパチッと何もでもいるわけだしね、うん、いつ出版社からもうあなたいいですって言われるかも分からへん身やし、うん、うん、
そうですね、
うん、
そうやって続けていくうちに先生なんかこう変わったなとかそういうことがございますか。昔から
変わったな。
いえ、先生昔は悩まれたのかなと。そうおっしゃる先生も何よ、あの何ですか、私と同じことを、あのいいもの書きたいけど書けへんなとかそういったことを
書くようにしたらいい。
単純明快です、
うん、
はい、
いいものを見て楽しいことたくさんしていろいろ人と会って、うん、そしたらきっと書けるようになる、うん、あのね、
はい、
あの悩む人間でもう一つあって、
はい、
業界の人間と接してない人。
あら。
あの業界 の人間とやっぱり接してる人はやっぱテンション高いね、
うん、
やっぱりその業界の人ってテンション高いからみんな、
はい、
うん、ね、そこに合わそうとってテンション高いし楽しいし 有益やし、それはこの人は叶えへんだと思うかもわからんけど、まあそんな世界やんか、やっぱり自分未熟でわかるわけで、このやっぱりそういう世界にいる人ってテンション上がってるから、どんどんどんどんテンション上がった上で作品書いていく。で、その接しない人、いわゆるもうほんまにもう自分の職場と家と往復してたまに塾行ってますような人はね、こんなんはもう刺激がないし、その周りの人からそんな適切なアドバイスもらえるわけでもないし、どっちかってもうやめといたらみたいな人ばっかりやねんから周りね、そういう一般社会は、それはモチベーションも上がらへんわね、
うん
うん、だから僕はずっと言ってるやん、このもう塾の課題や、もう 塾に来た限りのいろんな人と会えと、プロの人と会いなさいと、セッティングはどんどんしてるやんか、
はい、
その気になればいろんなプロの人と会える出会える場所がここにあるやんか、はい、それを利用するか しなきゃだけで、で案外その朝まで飲んでないやつに限って悩んだりとか見てきたでしょあなたもそれ、
見ましたね
何回そういうことですよ、
朝まで参加している私がまだ悩んでるということは私はもうどうしようもないということ
になる、まあまあ こういうところじゃなくて、ね、まあ、いろいろあるじゃん、イベントの後だと打ち上げだとかっていうね、はい、ああいうのはもうどんどんどんどん積極的にやっぱり参加した方がいい、
はい、
ね、この八重島さんが飲めたじゃないですか、
あ、そうでした、
ね、ああいうことが起こるわけですよ、
あ、そうでした、そうでした、うん、松原谷さんとも飲みました、
そう、谷さんとも飲めるわ
けです話は飲みましたはい、そういえば彼もおっしゃってました、結局最後に残ったのは自分やったと、
うん、
はい、生き残るにはこう 長く続けるというのがまあ大事やと、
ゴジラが最後の一匹とは思えない、あ、ちょっとちゃうか、
ゴジラは最後の一匹であってほしいです、
勝ったのはあの百姓たちだ、わしたちではない、あ、これも違うか、
全然違うと思うんです七人の侍とゴジラが何かこうどうして今黒、どうして今黒
だから辞めていくやつがもう俺としてはね、まあ俺もそうやからね、
はい、
150人ぐらい大学の同期いたわけやけど、みんな映画監督なりたい、脚本家なりたい、芝居やりたいみたいな、造形家なりたいやつばっかりやったけど、今そんなもう 2,3 人この世界の、うん、みんなとこ聞いて、できっとこの 2,3 人は絶対言うで、うん、気が付いたら周りおれへんなってたって、
うん、
絶対言うと、
そうですね、最後に生き残るのは、うん、やめなかった人か、
だから怠けもんかよね、極端な怠けもん、もう仕事の嫌っていう、
男子師匠の長男です、
ね、長男もう仕事する嫌、俺がそうや、もう仕事する嫌、もう会社入るの嫌やし、もう会社入ってもうね、もう1週間のうち6日か5日ずっと働くって、もう殺してって世界の俺からしたらな、もう嫌やから、お前が食っていかんとかやんか、
まあそうです、
もう頭使うからしょうがないやんか、その方が楽しいわけや、
確かに、
そんだけだから結構この世界から足洗っていく人は結局普通に働くのがそんなに苦痛じゃなかったのかなとまた就職してはるわけやから、きっと就職するのにいろいろまたね面接やったりなんかして、俺らその間に作品書いてるか出版社に持ち込むけどね、俺そんな暇があったら、
うん、
うん、
なんかこうぐるぐるしてるのがバカらしく思えてき
ました、バカらしいです、そんな、まあ、バカらしいですよ、そんな、はい、もう考えること自体がもうバカですよ、うん、やりたいって思ってるのやりたいことやればいいじゃないですか、
そうですね、
うん、そんだけなんでしょう、簡単なんでしょう、
簡単なんですね、
うんうん、
はい、欲を妙な方向に出したから行きたかったんですね、
欲
いや、上達したいと思う欲ですよ、
上達したいって何を上達したいの、
上達したいが、まあ、面白いものを書きたいという思う欲なんですよ、
うん、
でその欲を書き叶えられないんで、まあ、自分は未熟者であると悩んでたと、
だからそれは家にこもって書くことがそうじゃなくて人と会うことですよ、
はい、
うんうん、そんなの家にこもって書いたやところで そこで上達とかしないなんて、結局今までどっかで読んだ本とか見た映画とかそっからのパクリでしょ、言うたら、
そうですね、
そんなもん知れたることやんか、
うん
うんうん、それでも人と会いましょうよ、人と会ったらその人なりのオリジナルの人生とか考え方とかテクニックとかこの業界生き残った手法とかがそれぞれお持ちやから、そっちの方がよっぽど勉強になるって、うん、うん、
世界を広げようと、
うん、
悩んでる暇があればと、
悩んでる暇があったら酒飲もうや
今ちょっと
はい、そうやって、
そうです
か、うん、
はい、
楽しく酒飲んでる人たちやで、俺の周りのプロで生き残ってる人たちって、うん、わーわーわーわー朝まで飲んでる人たちやで、うん、帰る人は素人やで、
帰ったらダメなんですね、
うん、帰ったら素人やで、うん、これは唐長石先生と同じ意見だったんですけど
いつ帰っておられるんですかっていう素朴な疑問が今湧き起こって
ます。堂々と飲んでる、朝まで堂々と飲んでるプロやからね、
うん、
で素人とかはもう明日があるんでとか、俺とか唐先生はないのかって話やんか、よっぽど忙しい、俺より唐先生は忙しい人やからね、ダウンタウンとかさんまさんのテレビの構成やってる人やから、東京に行かんとか、まあ、本気で東京やねんから、うん
うん、
そんな人がどんどんどんどんどんどんどんどんどん微動だねしない微動だねとか言うと飲んでん、うん、あと昔あの男女茂さんっていう吉本新喜劇書いた大気の脚本家の人とも飲んだりとかさしたけど、まあそこまで堂々と、でその男女さんが吉本新喜劇になぜ台本書くなったのかっていう話をしてくれるのは、これがもう大感動やね、うん、そんなのでもどこにも本にもなってないし、どこでも語ってないような話が聞けるわけや、
うん
うんうん、
それはすごい貴重
なんか、そういう貴重なことこの業界にいるからであって、男女を知るとなんか飲まれへん、普通一般の吉本新喜劇ファンでそういうやつが、そうかじゃあ一緒飲んで俺のこと語ってやろうかな、あれへんやんか
ないですね
こっちが質問するからさ、
はい、
同業者という同士でで言ってくれるわけで、
うん、
で朝まで付き合って飲むから向こうも喜んで、あ朝まで飲んでくれやったらちょっとまあ紹介やん、うん、帰ってみ帰るんかい今の話したことは無駄やんかってなるんやそんなこれがプロの世界、
は
あ、うん、だそういうとこにおらんとかな、そういう世界に自分がいる、うん、でそういう世界で、そういう人でそこであしんどいなとか時間ないって言ったら、その人たちはもっと時間ないわけ、
ああ、
うん、じゃあその人たちは どういう過酷な世界に身を置きながら楽しくやってるかっていうことを見ると、もう何で自分がバカに見えるわ、ちっちゃく見えるわ、
ちっちゃい
なんてこんな人たちに、ね、こんな一流の仕事をやってる人たちは悠々と、ね、自分の人生を謳歌してるのに自分はなんかちっちゃくてここもうねもうねこまごまごまごまと悩んでコロコロコロコロ回ってると、
はい、
もう煽らされてくんで、うん、
ありがとうございます。何でも自慢も大バカ者に思ってましたもん、
大バカ者、
はい、あ本当です
ね、どの世界におっても悩むのあるんねんから、
そうでした、
好きなことで悩む、
そうでした、うん、あの今贅沢なことで悩んでたん
ですか、そうそうそうそう、会社の営業でノルマどうやって果たせるかなとあと80件どんどんこの3日で回らんだかんだ、こんな苦しい悩みないで、
いやですね、で
契約取られ方上司に罵倒されてさ左遷されて、ね、給料下げられてボーナス出えへんって、そんなことを考えたらもう僕らの悩みなんていうのは大したことないやからそんなの、
大したことという
か、そうそうそう、
はい、
どっちしても金になれへんねんからそんなことはないね、
今ちょっと落ちましたねそういうわけでありがとうございます、はい、あのお悩みが消えました、
はい、
というところで、まあ、そろそろエンディングです。昨日ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などのメールサイトのメールフォームまでお送りください。最後何かありますか。
大丈夫です、
はい、
はい、大丈夫です。
それでは先生
ね、はい、9月の29日、また、ムーの編集長三上さんと、決対のトークをやりますので、はい、またホームページ見ていただくとあの、うん、分かりますので、
はい、
ぜひぜひ ムーのだムーの不思議なの分からん、ちょっとなんかややこしい名前ついてても分からんけど、ちょっと、まあ、29日ムーのイベントがありますので、
とりあえずムーですね、
はい、
はいはい、それではさようなら。
さようなら。